なむなむなむ。京都三条ボンズカフェ。
いやマッツン偉いもんですわ、
ええ、
9月もね、はい、今日も最終の本当の9月の30日最終、
そうですね、
火曜日、
はい、
最後です。最終になりますと、
はい、
涼しいね、
涼しいですね、本当にな
んかもう急にガーンと冷えまして、
はい、もう服に困りました。
そう、今日もね朝ちょっと雨が降ってましたけどね、
はい、
もうこれどうですか、ウィンドブレーカーというかね、
あ、
ちょっと羽織らなければ、
はい、そうですね、
ちょっと肌寒すぎて、
はい、もうちょっと前まで、はい、半袖だったのに。
そうです。さあ梶田さん、もしもし
あれ梶田さん、
こんばんは。
あ、どうも今日は最終ですよ、最終、
最終、
最終火曜日、
最終ですか今日、
はい、
番組も
違います、違います、
そんな
番組は限りません、
悲しいこと言わないでください、
10月開演ということもありますからね。
なるほど、あ、ね、あります、多いですよ、
ね、
番組こうで開演時期ですから ね
ドキドキみんなした
ドキドキ続きましょうか、島さん、
まだまだ
こう最終火曜日というと、
はい、
松田何がありますかと言いますと、
ボンズカフェライブです。
おっとっとっと、今日はですね、はい、公開生ライブ、さっきちょっと先までやってましたけど、
はい、
ちょっと今までと違う風変わりな
生ライブ、そうですね、今回はちょっと違います、
素晴らしいゲスト、はい、ちょっとまず紹介してください、
はい、はい、クリエイティブアイドル、うん、キラルのセルフプロデューサーレナさん、ルナさんのお二人です。
ようこそ、
お疲れ様、こんにちは、
こんばんは、
もうルナ&レナじゃあね、ちゃんは違ったから、もうほんまに難しいな君たち。お疲れさん。
はい、お疲れ様。
公開生ライブ。
はい。
もう番組始まって以来、はい、ちょっと変わった生ライブ。
そうですね。今回は私たちがゲストとして招かれたんですよね。
まあお客さんでお越しになっていただいた方々には、
はい、
まあちょっと面白かったと思いますけどね。
そうですね。なんか逆の立場でね。
架空ラジオというか。
はい、
このキラルのお二人がラジオ番組をしているというところに、このボンズカフェのこの3人が呼んでいただいたとこういう形、
はい、は
い、これラジオ初めてですか。
はい、初めてです。
あった、でもうまいことやってましたね。
ありがとうございます。
本当にもう我々も本当にドキドキしましたね、
はい、いや、いろんな意味ドキドキさせてしまったと思いますけれども
いやいやいや、
はい、
でもなんかここのスタジオ来るとちょっとまた顔を変えまして、はい、と言いますか、はい、ちょっとなんかプロデューサーみたいな顔してあります。さっきはアイドルでしたっていう感じで、
はい、
キラキラしてありましたけどね、
はい、
スパンコールの衣装なんか着てしま
う、
はい、
そうですね、ラジオなのに衣装着たね、
はい、ね、その辺のね、このキラルさんのご活躍を、
はい、
今日はいろいろお聞きしながら、
はい、ね、
さっきの生放送、はい、なんだ、なんちゃってラジオ、
なんちゃってラジオ、
そこではもうアイドル的なキラルさんをご紹介したので、はい、この番組では違う側面を掘り下げていきたいと
思う、はい、セルフプロデューサーとしてのキラルさんですよ。
そうそうそう、はい、今日はお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということでこの番組ね、今いろんなコーナーございますけど、今日はキラルさんのご質問も受け付けております。さあ、それではですね、この和尚さん聞いてという毎回のコーナー、今日もいっぱいいただいておりますけども、
はい、
整理がつかへんので、今日はキラルさんのお便りを頼りたいと思います。なんでや
ねん。いっぱい来てたんでね、キラルさんへのお便りが。
ありがとうございます。
そして、今月のテーマ、この番組ね、キラルさん、
はい、
ね、
はい、
番組にテーマがありまして、月間テーマ、
はいはい。
今月のテーマは何かと言いますと、
ハッとしたこと。
ハッとしたこと。はやな。ハッとしたこと。ハッとしたこと。みたいな。いうことを皆さんからお便りいただいています、
はい、
ですからお二人もちょっとハッとしたことをね、
はい、
考えててください、
はい、
はい、ね、いいですか、
はい、
はい、ということで、色それぞれのコーナー、まあ皆さんね、はい、生放送ですから、生ファックスをいただきまして、はい、ちょっとメールがうまいこと来ない場合があるそうです。ファックスにかけるやろというね。
そうですね、
この辺が生放送のすごいところで、ということでマッツン、
はい、
宛先をちょっとご紹介ください、
はい、うん、メールアドレスは bonz@radiocafe.jp bonzi@radiocafe.jp です。
はい、お待ちしております。さあ、それではですね、
はい、
今日はカジトさん、ちょっと面白い生ライブでしたけど、感想はカジトさんどうですか。
面白い
面白い一言でいいんだ
続かへんちゅう
伸ばしなはれ伸ばしなはれ
だっちゅうの
だっちゅうの古いだ古いだそれだっちゅうの
でもこの間復活してましたよだっちゅうの
パイレーツ
はい
そうですね見ました、ね
見ました、ね、
もうね昔はねあのボインだよーってあの捕まりましたけどこれ
あそうなんですか
そういうことから若い女の子がねダッチューだなんていう時代が来て、
はい
まあ、もうどっか行ってなもんだまた復活したんですね
はい復活してました、
もうお笑いまた復活ですか
お笑い
一時だけ
ですかね
最近なんか復活するよねたくさんね
そうですねなんかはい
一夜限りの復活が、
ね。一夜限り。
一夜限り
お笑いに強いな、カイトさん、やっぱり。いやいやって。
家のもんが。
家のもんが。なるほど。ということで今日は。
今日はルナリンとレナリンっていう感じでしたね。
ルナリン、レナリン。で、私はピカルとツルリでしたからね。今日はね、キララさん、楽しく1時間過ごしたいと思います。
はい、
ね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんとこのお二人はですね、まあこういう、どうですかあの、ラジオもチャレンジ C の。
はい。
このなんかプロデューサー、セルフ、なんだ、セルフプロデューサー。
はい。
このセルフプロデューサーっていうのはまたこれ、まあそのまま受け取りゃ自分は自分でプロデュースするみたいな。
そうですね。
いうことです。まあ、ちょっと、わかりやすい、ちょっと、説明してもらいたいな、なんて。
どうする？もう自分の姿を素材に、う
ん。ほ
う。で、自分の手で作品を作るという。
すごいですね。
そうですね。
まあそれはどうですかもうやっぱり大事なことですよね。まあ人に売り出してもらうよりも自分たちで売り出していこうみたいな。
う
ん
う
ん、
はい。
そうですね。
楽しくて。
ね。
はい。
決して自信がある自信がない関係なしに、いいところをこうクローズアップしながら、才能を伸ばしながらみたいな。ちゃいますか、
うん、私は。才能を伸ばしながらというのはどう
なんだろう。そんな、質問返したらいいの
すみません。
は
い、
だから、だから自分たちの才能ですよ。いろいろ持ってる。美しさも可愛さもね、いろいろ手伝ってスタイルも。いろいろあるでしょ。
どうなんだ。
今日は喋り足しないからラジオやってみようかなっていうことでしょ。それぞれの才能をこういろんなチャレンジしながら発表していくという、そういうことですか。
そう。
でもないの。
というより。
というより。
というより、はい、そうですね。やっぱり自分を素材に使いたいっていうのは、うん、それは別に、なんだろう、自分のいいところがどうとかじゃなくて、自分のそのままを素材にしたいっていう感じの方が多分近いですね。はい。
そのまま素材にしたい。
はい。そう。なんかその、アイドルっていうものが、どういうものなのかをやりながら知りたいというか、もあるし、なんだろうね、レナちゃんは？なんか私はアイドルすること楽しんじゃってるね。
素直だ。すごい素直だ。
そう、レナちゃんは割と普段からね、
はい、
アイドル。
そう、ということはこのキラルのお二人がプロデュースするいろんな、まあ、企画もイベントも展示もいろいろあると思いますけども、
はい
は
い、
それはある側面アイドルの時もあれば。
はい。
例えば漫才師の場合もあるってことですか？例えば
漫才師はまだチャレンジしたことない。
すでにアイドル。
そうですね。一応そうなんですけど、だからそのアイドルをテーマにした作品を作っていきたいな。
そして自分たちが出ているそれに。
そうですね。それを自分が素材になり。
キララの二人はアイドルの象徴なんですよ。
来たでおい。
象徴ですって。
あそう。
大きく出た。
出たすごいぞこれ。いやいや、わかりますよ。おっしゃってることはだんだんわかってきました。ね？
アイドルってなんだ、うん、みたいな。
ああ、はい。アイドルとはなんだ、
アイドルを皮肉にこう作品作って、そうそうそう、
アイロニカルにね、こう、
アイロニカル
斜めから見ていこうっていう、
なるほど。
感じなんですけど。
ちょうど、まあ、完全にアイドルを、もうそのアイドルとしての時間帯を演じきる。
そうですね。
そうですね。
ただその、今までは、うん、この、キラルっていう企画自体が4月に結成されたばっかりなんですけど、はい、うん、まあ、今まで一応アイドル的活動をまずやってみようっていうことで曲を作ったり歌ったりっていうことを主にしてきたんですけど、ちょっとここからはそろそろ作品の方をメインにしていこうかなっていう感じなので、今ちょっとシフトの時期なんで、ちょうど今日もいい感じにこう前半がアイドルとしてのライブで、今はこうプロデューサーとしての出演させていただくっていう感じで、
か かっこいい、ね、使い分けちょるの。
いやいやいやいやいや
いやいやいや、
まあ、今おっしゃるように、まあ言うたら、あ、何でしょうか、音楽を、まあアイドルとしての曲を自分たちで、まあ、しかしも書くわけですね。
そうですね。
はい。
ね。
はい。アイドルっぽいな、みたいな。
ぽいな、みたいな。
キラキラしてんな、お前、みたいな。
なるほど、なるほど。
でも曲はそんなアイドルっぽくないんですよ。
なるほど。
そうですね。
A フリーやね、それ。これ1曲目いきますか、じゃあ。この2人のね、
なん
か、ゆい2の曲があるそうです。ね。ゆい2やね。
ゆい 2?
ゆい2?ゆいにちゃん2曲しかないん
だ
よ。
あ、あ、ゆいに。
ゆいに。
そうですね。はい。
はい、
ごめんね。おっちゃんなもんで。じゃあその曲ちょっとお二人、キラルのお二人に紹介してもらって、
はい。じゃあ今からキラルになろうかね。
ちょっと今変身してください。鏡の国からやってきて。
鏡の国からやってこようか。はい、どうする、なんて言う、さっきの流れでいく、うん、はい。はい、それではキラルの、はい、2曲目のシングルですね。
そうですね。
それでは聴いてください。せーの、きらめきらる、ときめきらる。
三条ボンズカフェ、この番組は小学生総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。この曲はアイドルというよりもなんとなくこうちょっとエキゾチック な、
そうですね、
ね、ちょっと大人な感じですね、
はい、エキゾチックですか、
うん、なんとなくこう、
初めて言われたかもしれないですね、
うん、こうなんかこうちょっとこう神秘的な感じもするじゃないですか、
なんかそのアイドルの、ね、うん、なんかなんだろうな、偶像っぽいふわふわした感じ、
あの、はい、アイドルでなんかもうなんかキャピキャピ踊ってる感じがイメージとしてもあるんです、こんなしっとりしてるのがなかなか熟練のアイドルって感じ、
ね、
熟練アイドル、
ね、デビュー半年にして熟練ね、
あなたあなたみたいな感じやな、
なんかなんかちょっとイメージが昔
っぽい気がする、昔のアイドル、俺たちはほんとにこでもですね、私思いますけども、はい、なんかこうあのちょっとこうさっきの曲紹介の時も、
はい、
アイドル口調になるんですね、まああえてそうなんでしょうけど、
そう、あれは別人が登場
した、別人が登場する、
そうそうそうそう、
なるほど、
プロデューサーではない、
何気にちょっとこうしたたらずなアイドルのイメージがあるんでしょうね、
そうですかね、
今喋ってるのは随分とですね、まあしっかりした女子大生っていうか、
ね、なんか特にこうルナちゃんとかがすごいこう口調が変わりますよね、
なんか意識してどっちがほんまやねん、どっちもほんまだよ、なんでも
そうなんですかね、うん、いやなんだろうな、
うん、
作り物になりたい、
なりたい
ですかね、だから多分でもまだまだなりきれてない部分が多分あると思うので、
うん、
もっともっとね、使
作っていきたいなと思うんですけどね、はいはいはい、
あのちょっとこう全然違うと思いますよ、分かってるんだけど、はいはい、あのよく最近あなた方の世代の、ね、メイドカフェって流行ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ね、あの、はい、メイドカフェ、私前ちょっと違う番組でレポーターが出演に行ってきたんですけど、
は
い、
お
ー僕じゃないよ、レポーター行ったのは。で、そのレポーターはバイトで、そこの、はい、あの、メイドカフェのメイドさんを体験してきたんだよね。
は
い、そうするとね、あの、その子はたまたまもともとそういうキャラだったけど、そこはまあ、彼女曰くね、まあ、結局、お疲れさしたーとかって帰ってときは、うつのみな女子大生になりのして帰っていくんだけど、まあ、バイト中は、なんか、お気がつきませんとかなんとか言ってなんかやるそうですね。
あ、でもあれも演じてますよね。
演ずるんですね。はい、演ずるというこの、まあ、一つのこうどういうんですかね、世界があるのかな。僕たちではなんかちょっとまだ、まあ、自分たちの学生時代思い出せばですよ、うん、演ずるというようなことっていうのはなかったね。そのままでやることしかないみたいな。でもう例えば喫茶店バイトしてても普段の学生生活の延長線上にあるだけで、はい、うん、そういうなんか演じることによって成立するバイトとかそういうのはなかったから、
あ、
もうなんか最近の傾向面白いなっていうふうに思うんですけどね、
うんうん、そういう時代に生きてる影響もあるのかしら、キラルが発生したのが、
うん、その辺どうですか一之瀬さん。
おっと、
おっと、
まあ、そこも難しい問題なんですけどね。名前が私今何なのかっていうね。一応プロデューサーのルナなんですけど、そうですね。やっぱりでもその私たちからすれば演じている人がいること、例えばメイドカフェもそうですし、何らかの形で演じている人が身近にいるよね。結構、
うん、
なんか境遇としてというか環境的に、
そうだね。
だから逆にそのどうだろうな、杉若さんの若かった頃にそういう状況がないっていうのがちょっと今聞いててふーんって思いますしね、
うん、そうですね、多分そうだと思うね、うん、だからなんかこう例えばファッション、まあ僕らのちょうど大学生時代のことを言うと、うん、ファッションでその気になるみたいなことはあったよね。
あ、でもそれに近い、うん、気はしますね。
だから僕らの時はあのサーフィンしない子でも丘サーファーやつがいっぱいいて、
うんうんうん、
サーファールックのものすごい流行ったりとかして、
あ、
だからサーファーをしてるようなルックス、
うんうん、
だから例えばダイバーウォッチを C のなんかその当時はタオル地の T シャツ着たらなんかサーファーっぽく見られて、うん、ービーチサンダル履いていつも下はなんかどういうの？ラッパズボンのような、はい、ラッパズボンね、まあそういう時代ですよ、あなた。そう、そのルックスをしてると、
はい、
あ、サーファーだと思われたんですね。
うん、
でもそれはなんかこう自分をそれ演じてって、実はそうじゃないみたいな。
あ、でもルナちゃんは演じてるんですけど、うん、私はあんまり基本的に演じてる部分もあるんですけれども、ちょっと素の部分というか、
はいはいはい、
はい、そうそうそうそうですね、うん、それもまあレナちゃんのキャラクターとしてまあ存在してる
というか、なるほど、
はい、
それはまああの割り切ってこう演じてるっていうことが面白いね、
ああ
と思いますよ。
ですね、
大概のアイドルの人たちのあの苦悩はですね、うん、その本当の素を見せる瞬間が一個もなくて、
うんうんうんうん、
でもあの常に完璧でなければならないよね、うんうんうん、アイドルになると、
うん、それも恋人を作ってはいけないとか、
うん、そうそう、言葉で言うと、まあ、まあいわゆるこう売り物商品みたいな感じで、うんうんうん、そのアラを見せてはいけないみたいなものがあってね、うん、
はい、
常にそれを守ってなあかん、うん、楽屋に入ってもマネージャーがドア開けて入ってくるぐらいは許すけど、
うん、
他の人はもう一切入れないし、
うんうん、でもなんか最近は結構カミングアウトじゃないですけど、うん、それを逆に売りにしてる人たちもいます
よね。そうなんだよね。
まあネタ切れなのかな。
ネタ切れ。そういうところがいいんじゃないのかな。
だからもう一昔のアイドルっては大変やもんね。今は割とそうして正直な部分が天然だと言われたりね。
うん、
面白いもんでございます。
うん、
その、まあ、演じているお二人のちょっとそのさっきの放送のですね。
はい。
ちょっとそのワンシーンと言いますか、
キラルプロデューサーキラル
なんちゃってラジオの放送の様子を、
はい、
ちょっと流してみたいなと、
ぜひ
聞いて思いますけど
ね、
はい、いいですね、
はい、
いいですか、はい、
はい、
あ、もう
国のキラキラアイドル、
キラルのきらめきラジオ、キラルの国から更新中。
ルナピンク、不能担当アナログ人間。
ルナパープル、左脳担当デジタル人間。
せーの、キラルです。
はい、さて始まりました。キラルのキラルの国から更新中ということで、初めてなのでちょっと緊張してるんですけれども、よろしくお願いします。
よろしく。
本日は京都三条ラジオカフェさんにお邪魔させていただいて、なんちゃって
なんちゃって
キラルの公開録音ということなんで、1時間皆さんどうぞお付き合いください。よろしくお願いします。
そしたらまず自己紹介から。
そうですね、
はい、自己紹介からいきますか。
自己紹介しましょう。
はい、キラルは今年の4月に結成されたばっかりの新人アイドルユニットとなってます。
はい、5月に旧西陣小学校で行われたイベント、アーティストの谷口正弘さんと林啓太さんの映像ライトアッププロジェクト昭和エフェクトに、キラルが小学校の壁面に大きく出現しちゃったりとか、
はい、あと6月と7月に堀川の丸太町、京都の堀川丸太町にあるギャラリーバー超能力さんというお店があるんですけれども、そちらで、映像インスタレーション、こちらレナちゃん と空間展示のイベントをルナがしてるんですけど、そういうイベントをしちゃったり、はい、
そうですね、
あとプチライブもその時はさせていただきました。はい、はい、
あと8月には、
そうそう、8月には、この1928ビルの地下にあるカフェアンデパンダンさんでもライブをさせていただいたばっかりなんですよね。
はい、
はい、イベント出っ箱っていうイベントだったんですけど、そちらにもそうたくさん人来ていただいてて、大きいイベントだったんですけど、そちらでもライブさせていただきました。はい。
私たちの持ち曲があります。
本日のゲストはクリエイティブアイドルキラルのセルフプロデューサーレナさん、ルナさんのお二人です。
ね、この放送を聞いてますとね、このしっかりした今ここに目の前にいるお二人とは思えない。
そうですね、
どっか行っちゃってとか言うとって 意味なんじゃない。
かわいいじゃないですか。
かわいい、かわいい、かわいいね。褒めるで自分で自分で褒めるね。しかも衣装まで着てましたから、サンゴール銀ギラギラのね。
はい、
そうそうそう、
さっきおっしゃってたように、やっぱ服でね変わる部分が大きいですね。
あ、そうだね、
キラキラを身にまとってね。
なるほどなるほど、
変身。
でもやっぱりそれでも、そして例えばそのライブを今放送でもありましたけど、ライブするときはそのアイドルとして行ってるわけですね、それはね。ま
あ、そうですね。
ね、はい。そうするとお客さんは、うわ、ルナちゃんみたいな、レナちゃんみたいなファンがつくじゃない。
はい。
はい。そいつを騙してるわけよ。
騙
そうじゃない、そうじゃないんだ。ごめんなさい、ごめんなさい。どう言ったらいいのかな。でもハマっちゃうでしょ、そういうファンが。
なんだろう。ね、だからそのプロデュースしてる側も見て、好きになってほしいよね。
なるほど。
新しい感覚で。
じゃあ、例えばそのアイドルのステージをもしやって、皆さんありがとうございました。今日はたくさん来ていただきました。ありがとうございました。なんてこう言って。まあまあ、みたいな喋り方じゃない。まあまあね、なんとなくアイドルに。皆さんありがとうございます。とっても嬉しいです。なんとか言うて、言うて。ほんで、みんな箸バーもらって、なんかみんなありがとう、ありがとう、なんとか言うて。これ、とか言って。このプロデューサーの顔に変わって。
でもそうです
ね。面白いね、そのね。お疲れでした。今日はいい感じで、皆さん、どうも、ご協力ありがとうございました。マックスでから急に出てきて。どうも、皆さん、今日はお疲れでした。キラーのお二人でした。みたいな。そういう、なんか、逆にそれをネタにした方が面白い
ね。そうなんですよね。今までちょっとそういうのをまだしてなくて、やっぱり、ね、切り替え切り替えで来てたんですけど、今後もうちょっとその辺を崩していこうかなっていう。
そうすると漫才もいいんだけどね、二人だとね。
そう、そうですね。
関西にいるし。
関西にいるから、それはやっぱりボケツッコミやってごらんもったらいいんじゃないの。
はい。そうですね。私、北海道出身なんですけど。
北海道、
はい。釧路から。はい。
どこです釧
路。釧路です。
おっと、いいとこですね。
はい。
ルナちゃんは
ルナは、
一応兵庫と京都なんですけど、まあ、転勤族なんで、うん、転勤族って言うと狭い範囲なんですけどね、狭い範囲、いろいろちょこちょこと、
はい、でももう標準語も流暢なもんでございますね。
本当です ね、
なぜかね標準語なんですよね、うん、よく関東の人ですかって言われるんですけど、うん、関東に住んだことがなく、
なく、
はい、ずっと関西ですね、は
い、それでも関西弁があまり出ない、
出しましょうか、バリバリですよ。
そんなマンデーとか使えるからね。リンリンちゃんリンちゃんリンちゃんリンちゃんリンデンデン、キラルデーズ、ルナデーズ、フレナデーズってやっていただくとね、そんなもあった方がいいよね、同じステージでやったらいろいろ盛りだくさんでやらなきゃ、
そんな要素も入れない
今日はラジオもやっていただきました、ね、DJ もやっていただいたわけですからね、
ですね、
面白いもんですね。しかしいつからこんなまあやろうかなみたいな、このちょっとこうクリエイティブアイドルユニットを、まあ、セルフプロデュースするみたいな。
そうですね、もともと私が個人でやっていました、うん、あ、レナさんがやってまして、はい、はい、なんでさん付けの、
レナさんが、
はい、
一人でやってたの、
一人で、はい、アイドルやっぱり一人だと、いろいろ、
で今もやって
まあ、やってるけれど、
でもアイドルじゃないでしょ、まあうね、アイドルやってるわけないんでね、うん、その辺もまた難しい、
そうだね自分を素材にっていうところは変わらないんですけど、はい、
まあ確かにね、あの、なんつうんでしょうか、自分たちを自分でプロデュースするっていうのは、はい、あのまあ僕の若かりし頃に、
はい、
自分でし、あのこうレコードジャケットを作って、
お、
あのそれはあの杉岡ワールドで、
すごい杉岡さんの国じゃないですか、
そうそうそう、
キラルの国ならぬ、
まあ、ちょっと私ちょっとだけデザイン学校
で、ね、あ、そうなんですね、
その制作でこのレコードジャケットを作ったことありまして、はい、全て自分のもうオールワールド、杉岡ワールド、
セルフプロデュースじゃないですか、
ね、早くからやってましたね、そういうことは、ごめんなさい
まあね、若いとそういうエネルギーがなんかあるのかしら、
う
ん、
だからやっぱりいかに自分をこう今で言 う、 こうメッセージを送るかみたいなことのね、あの、もう言うたもん勝ちっていうことがね、っていうか言うたもんがなんかもう先行行きましょうみたいなことが今割とこうネットも使いのいろんなことでね、発表しやすいでしょ、
そうですね、
僕の時はそれがねもう全部シャットアウトされるわけ、はい、若いもん何言うてんねんみたいなことがあって、だから余計にそういうエネルギーがあったと思う、だからあの誰もそんなこと誰も認めてくれへんのに、うん、こんなんどうですかとか企画要件作ったね、若い時は、もうこんなこと今やったらもっとこうなんか、あ、おもろいやってみたらみたいなことになってたかもしれんけど、うん、その頃はとにかく若い方が何言ってんねんみたいな空気がありましたね、だから今の若い人の企画が面白いし、まあもし冒険でこけてもまた立ち直れる強さを持ってたりするのはすごいなと思ってる、うん、なんかくくってしまいましたけどねえ、しかし面白いもんですな、しかしこのあのキラールの大体名前の、
はい、
この由来はどこから来てますかね、これは、
お、そこ来ましたか、来ましたね、
来ましたね、
はい、そうですね、うんうん、キラールなんですけど、うん、まあアイドルっぽい名前がいいなっていうのはあるんですけど、はい、一応キラルっていう単語自体が、
うん、
ね、共造異性体って言って、はい、鏡の像の異なる性質の体なんですけど、難しいね、
難しいね、
あのギリシャ語、
そう、
じゃないの、
ギリシャ語、ああギリシャ語です、はい、そうそうそう、
ホームページ
のギリシャ語の、そうそうそうそうですね、それで、
うん、
手のひらみたいにこう、うん、なんこれね、見せて説明しないとね、ちょっと難しいね、
ラジオでは難しいんです
けども、平面的にこう操作すると絶対に重ならない2つの形なんですけども、うんうんうん、それを立体にこう起こすってこう重ねる、鏡にこう合わせるようにして重なると重なるっていう2つの物体のことをがキラリティがあるっていう風に言うんですよね、でそれをキラルっていうんですよね、だから私が佐野担当で、
はい、
レナが宇野担当っていうことで、こう2人で1つなんだよっていう意味もありつつ、で、ね、その鏡っていうモチーフを持ってきて、
はい、
鏡の向こうからやってくる、だから、鏡の向こうにいるキラルと、今ここにいるキラルプロデューサーもその2つはキラルなんですよね、
う
ん、
なるほどね、
鏡の世界でこう、
はい
はい、っていう風になってて、でまたそのキラルの向こう側にいる人たちっていうのがその
うん、裏キラルって言って、うん、キラルのファンの総称なんですけど、はい、っていうふうにこう分裂していってるような
裏キラルに仲間入れてもらえるのかな今日
は。もちろんですよ、もう入って
る。入っちゃった、
はい、ピッカー
やったそれを聞くと奥深いんですね。
ね
え、なんかキラリから来てるのかな。
そうそうそう、ね、そんな風に思ってほしいですね。もうなんかあんまり深い意味があるなんて思ってほしくないので、あ、
言えばこういうことだよみたいな。
そうそうそうそう、雰囲気で、あ、キラリ可愛いじゃんみたいな、
ね、ロゴマークもね、ちょっとロジカルと置いとくとなんか深みが出ますな言えばみたいな、聞けば語れるみたいな。
あ、ギリシャ語とかなんかかっこいいですね。
なんか、なんか何だって。
でもアイドルはそれは言えない。
共造異性体とか。うん、か聞いたことないし、みたいなね。まあ、人もいるでしょ。ね、カイさん。
笑うだけ。
今日のお仕事それで終わりにしないけど。
省エネ。
え？省
エネ。
省
エ
ネ。いやいや、しかし。
我々もまあ、坊主を演じてますからね。
あ、すごい、なんか、
すごい。
深いセリフが出ましたよ、今。
通行にええみたいなもんですからね、たまたま酔って喋ってるだけですから。しかし、まあ、作品作品ってさっきから、まあ、いろいろ映像もあったり、はい、あの展示もあったりするみたいですけど、
はい、
まあ、展示っていうのはどんなことをやるんですか。
なんと言ったらいいのか、
こう、
缶インスタレーション。
いいですね。何
インスタレーション。
インスタレーション。
はい、キラルの世界を表現したい。
はい。だから映像インスタレーションなので、まあ言ってしまえば全て空間なんですけども。うん、もう
その中にその映像でキラルがそこにいるっていうことを想定して表現するっていうことをやったりだとか。
あの、ケイコ・クルディ先生っていうのは、情報環境がやったっけね。違いますか。
条件のですか。
あ、そうそうそう。前お越しになりましたね。
そうなんだ。
ね、もしもし。はい。ケイコ先生、フランス人。造形の先生されてますと思います。
大学って。
たくさんおられるからね、先生ね。
大学
ですよ。僕ゲストに来られたことあるんです。
そ
う。なんかこうパフォーマンス的なこともされてますね。そうですか。そういう、まあ、空間、
はい、
空間を演出する、
あの舞台だけが設置されてて、うん、
はい、
映像がそこにこう投影されてて、その映像っていうのは私たちが歌っているように、
うん、
立っている、
うん、はい、立っている、
立っている、
なるほど。
そのなんていうかアイドルの、なんだろうな、そのやっぱりさっきも言ったような偶像っぽさみたいなのが出したいんですけど、まだ探り探りなんですよね、うん、どういう表現方法を取っていいのか分から
ず悩んで、
とりあえずアイドルやってみたり、まあ作品作ってみたりなんで、これからそれどういうアイドルっていう存在が異質じゃないですか、やっぱりそれをどうやって表現したら伝わるのかな、
なるほど、
というところで、
まあ参考になるか分かりませんけどね、あのアメリカ映画アルパシーノの監督の、はい、
うん、
その実は実在しないアイドルをずっと CG の中で、はい、実はファンたちはもう実在してると思ってる、
は
い、まさに CG で生身の人間のように見せる映画があって、
はい、
それがそのもうファンたちはもう本当にその実在のファンだと思って追っかけもいるけども、はい、いつも実は瞬間立ち去ったりとか、なんか番組があったりするのも全部作られてるの。
番
組から実在にいないのよ。いないんだよ、うん、でもファンたちはいると思って追っかけもするし、うん、楽屋待ちもしたり、はい、うん、するというね、映画が。今題名がちょっと思い出せないんですけど、ありましたね。
それっていうのは、
は
い、ファンが、気づかなければ、
うん、
それは現実じゃないですか。
そうそう、ありえるよね。
だからそれはそうなんですけど、その私がレナちゃんのアイドルプロジェクトに乗っかったのが、
うん、
あの初音ミクとかっていうのが最近アイドルマスターとかっていうのがありますよね。私それが何なのか全然分かってなかったんですよね。何なんだろうって思っててよく分からなかった、うん、でそれがそのデジタルのアイドル、
うんうん、そうそうそう
ですよね、
う
ん、でそれって意味あるのって思ったんですよ。だってもう生身の人間じゃないじゃないですか、うん、それをでアニメならまだ、
うん、
まあ、アニメもちょっと不思議だけど、なんだろうな、しかもその一番びっくりしたのがそれを自分で操作してるじゃないですか、
うん、
もうなんていうか本当に 存在するものを好きになるんじゃなくって、自分が作ってそれをなんかこうもう一回第三者から見て好きになるっていう、なんかややこしくて、なんだそれって思ったんですよね。
そう、だからそれを皮肉った映画だったね。だから、それをうまくそのファンたちが結局、まあなんかそこに自分も実在してると思い込んでて、でももしバレても全然ショックじゃないみたいな。
ショックじゃないんですかそれ。
おそらく。それを皮肉ってるんだと思うね。
なんかでも、それがもし自分が好きだったものが偶像だったって気づいた時は、その人たちはショックなんじゃないんですかやっぱり。
だからでもなんか今言うようにアニメもあったりね、それが発展してフィギュアでも満足できたりとかさ、なんかこう本当にゲームの中に出てくるのに対してファンになったりとか多いでしょ。
そうですね。やっぱ二次元的な。
男性に多いんですけどね、もちろんね。
いや男性ロマンチスト ですもんね。
そうです
ね。
うん、本当に本当に。
そういうのにこう、なんだろう、自分から逃げ込みたいじゃないけど。
うん、だからそこで、まあ、自分なりのこう、まあ、今時の言葉で言うと、こうバーチャルをするというか、疑似恋愛をして、だって僕のね、なんかあの仲間の車に乗りますとね、まあ、後輩というか年下だけど、いきなりこう、まあ、例えば車乗ってるとナビゲーションから女の子が出てきて、あのまあ例えばその「あきらくん」とかで呼びかけるわけで「あきらってお前登録してるのか」ってこういう話になるわけね。いや一応みたいなことを彼に言うんだけど「あきらくん疲れてない?」みたいな「お話していいですか?」とか出てくる。なんか「OK」とか言うたら「ね、この間今日はこんな日だらしいよ」みたいな「あそうなんや」とか言って。そういうナビゲーションもあるんですよ。びっくりしました、
ね。会話ができる。
できるんです。でも、ね、これで、ほんと映像に、あの、むしろアニメだけど、出てきて、喋るわけですよ。
へ
ぇー。はい。絶対なもんでございます。
なんか昔、魚の、なんだったっけ、
あ、シーマン?
シーマン?
私もそう言おう
と思った。ねえ、思うよね。そういう流れはちょっと前からだなって、
あったんだよね。当時びっくりしました。
いやいや、しかしね、まあいろいろちょっとチャレンジしてほしいなという思いもありますし、はい、
まだまだ、
うん、なんかこう本当にそれはわざとあの切り替えを、まあ、みんなに分かるように示すのも一つかと思うし、逆に今言うようにもう本当にステージワンステージを完全に演じて、アイドルの時間ありの、あんでまあプロデューサーの時間もありの、 AD も出てきいのみたいな面白いね。
そうですね。そこまでバシッバシッ
と。そんだけ全部プロデュースして、舞台を作り上げたりとかいうのもね。まあそういう、まあお二人やってあるその空間デザインっていうのは、また僕の言ってるのと違うのかもしれないけど、なんか見てる側はそれは面白いかなっていう。あんまりこう、ちょっとこう、どういうかな、専門的にその空間をどう生かすかみたいなことを、僕もたまに見に行ったりしてるけど、わけわかんないのがあるのよね。自分たちだけ満足してしまう。だからお金を取るっていうのはお互い共有できんと面白くないから、
はいはい、
ね、だからそこ大事なところなんですよね。
あ、なるほど、
厳しいお言葉ですね。
そうですね。
いやいや、しかしこのお二人良い2のもう一曲ありますから、ね、いきますかこれね、はい、はい、ちょっとキラルのお二人が紹介していただくという、
はい、次はなんだっけ、はい、じゃあ、
はい
と、はい、はい、それでは、はい、キラルの記念すべきファーストシングル聴いてください、はい、鏡の国のキラル。
京都三条ボンズカフェ。この番組は将軍連載総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
はい、本日のゲストはクリエイティブアイドルキラルーのセルフプロデューサーレナさん、ルナさんのお二人です。
いやいや、このなんかこう、またこの曲、また曲でなんかこうね、面白いもんですね。何でもやるね、君たち。いやいやね、本当に楽しいな。まあこれからいろいろとまたね、チャレンジすることもあったり、
はいはい、
知っていくこともまあたくさんこれがあると思いますけど、まあお二人がもう、うん、まあまあいわゆるこう模索中、ここ試しながらもあるでしょうけど、これからなんかこうビジョンはどんなことですか。
そうですね、12月にまた展示をすること
を企画してるんで、
まだ場所とかは
まだちょっとね決まってないんですけど、
決まったら言うてね、これ
はい、もちろん、
ね、
もちろん、はい、
告知します。
あ、本当ですか。
はいはい、
ありがとうございます。一応キラルホームページが あります。
はいはい、紹介してください。
公式ホームページがあります、うん、なんですけども、
キラルって入れたらもう出てくるね。
そうですね、 CHARAL で一応出てはくるんですけども、はいはい、一応サイトの紹介をさせていただきます。はい、キラの公式サイト、うん、http://でキラルで .make-miracle.jp です。はい。
はい。
で、ブログとかもやってるんで、うん、もうぜひぜひコメント残してください。
書いてくださいと。
はい。今日のね、報告もね、
はい、
アップしたいと思いますので、その時にまた展示の、
そうですね、
告知なども、
はい。その展示はもう、また会場もこれから当たるみたいな。
そうですね、はい、自分たちで探して、うん、
なるほど。
そうですね、だからもっとアイドルをね、今度崩壊させていきたいよね。
どんどん皮肉っていきたいかな。
皮肉っていく、
はい、そう、さっきオフの時におっしゃってた、あのなんだっけ、演じること、みんなアイドルはみんな演じてるじゃないって言われたんですよね、うんうんうん、さっき、うん、なのでその辺をね、ちょっと確かに痛いところだよ ね。ただ演じてるだけじゃ同じことやってるんで、うん、その辺をどうアピールしていけるかっていうの
が、なるほどなるほど、
はい、課題、今後の課題かと思います。
そうですか、はいね、海津さん一言何か、
はい、
お二方に
期待いたしております。
つるりの一言です。ということで、ね、今日は本当に楽しい、なんかこうね、なんちゃってラジオも楽しかったし、
そうですね、
ね、またぜひですね、
はい、
遊びに来てほしいし、
はい、ありがとうございます。
今度はこのスタジオにもキラルのまま来ていただいて、
ああはい、そうですね、今度はキラルとして、
そうそうそうそう、ね、じゃあエンディングさよならはキラルになっていただいて、ね、
はい、
じゃあマッツーがちょっと最後にお二人もう一回紹介しますので、はい。
本日のゲストはクリエイティブアイドルキラルのセルフプロデューサーレナさん、ルナさんのお二人でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
これや
キラルです、キラルですよ。
はい、キラルです。
出たね、その声。じゃあまたね、本当に、はい、この今日のね、なんちゃってラジオ公開の、
はい、
放送、ひょっとしたらどっかこのラジオカフェの番組枠の中で、
そうですね、
スペシャルとして、
ね、
はい、挟んでいただけるかもしれないということでね、最後のですね、
締めの言葉、
締めの言葉がこの鏡の国のお二人から、
はい、
出ますので、どうもありがとうございました。
今日も明日も明後日もキラキラルンルンキラキラルン、バイバーイ。
バイバーイ。イエーイ、言ってまいよ。本当にね、もうおっちゃんもええ年越えて、本当喜んでる、にやけっぱなしやっちゃう。
アイドルアイドル
ね、ということで、でもまあなんちゃってラジオも面白かったし、
そうです ね、
また負け取られませんよ、マッツン。
本当ですよ。
今日はあなたのコーナーこってりありますから、行っちゃいますか。
行っちゃいましょう。
もう一応キラルのお二人のこのね、エネルギーをいただいて、
はい、
あなたのコーナー行きますので、もう続けて。そして今ちょっと到着いたしました。アイちゃん、お疲れ。
お疲れ様でした。
お疲れ、アイちゃん。
今日このラジオドラマ、アイちゃん登場しますから、はい、今今日は忙しくってね、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ね、
今日出番あるよ、これ出番。
店ってやつですね。
そうそうそう、それです、
はい、店店の女の子、茶店の子。これ今日はどんなストーリーかと言いますと、松野、
はい、うん、今日はまあうん、また梶田さんと杉若さんが旅していく、
うん、旅人、
はい。その中で、うん、まあ茶店を見つけてその中に入るんですけど、今回はですね、愛ちゃんは愛ちゃん、愛ちゃんという前出てきた愛ちゃんとしてではなくて、茶店の女の子として。 なので全然例えばこの子茶店の子というキャラを全然作ってもらってまたやってもらいたいなと思ってます、はい、なるほど
ね。これがもう一本の話につながって録音を全部つなげて編集してする日が来るんですか。
どうですかね。やっていただけるなら
効果音とか BGM とか入れたりなんかしてね、
はい、
そんな日が来るのかというドキドキ感がありますけども、さあそれではですね、行ってみたいと思うんですけど何か忙しいですね。はい。ああなるほど。これはもう今日はもうそのまま即本番いきますか。
あどうしましょう。
ちょっとざっと読んでから。
ざっと。
ざっと読みますか。
ざっと。
わかりました。じゃあ、まあ漢字はあまり入れずに普通にざっと。
そうです ね。とりあえずなんか流れだけ、
はいはい、みたいな。流れだけ。はい。
はい。
行きましょう。
はい。二人で気ままに旅を続ける梶田さんと杉若さん、そろそろ一休みするようです。
おや、あそこに美味しそうな茶店がありますね。ちょっと休んでいきましょうか。
あ、本当だ。すいません。
はーい。
とりあえず、団子一皿ずつお願いします。
はい。あれ、もしかしてそちらの方は小説家の梶田さんじゃないですか？
そうですよ。
私、梶田さんの小説のファンなんです。本持ってくるのでサインいただけませんか？
そのくらいお安いご用ですよ。
へえ、梶田さんの小説をもとに映画ですか？
はいはい。その小説を書くための資料集めというか気分転換で二人で旅をしてるんですよ。
うわあ、映画が出来上がるのが楽しみです。お二人とも頑張ってくださいね。
ありがとう。
あのよかったら今日うちの店に泊まっていきませんか？きっとうちの親もお二人なら喜ぶと思うので。
え、いいんですか？
はい、もっと二人と話したいですし。
意外な展開だな。じゃあせっかくなので。
そして次の日。
いや本当にお世話になりました。
いえいえ、すごく楽しかったです。近くに来たらまた寄ってくださいね。
ぜひそうさせてもらいます。ではまた。
いってらっしゃい。
というわけでまたまた梶田さんと杉若さんは旅を続けるのでした。
すごいですね。旅続きますね。まだまだ
続きます。まだ
これはあれですね、映像的には、
はい、
割と峠ですね。峠、峠の茶店。
はい、そんなイメージで
ちょっと休んでいきましょうかという、はい、小説家の梶田さんもね、
一休み
言うぐらいですから36兆ぐらい上がってるという今日わかりませんけど、
どうしても小物さんのイメージ、
ね、そうですね。
なんかでもこの間そう言われてからちょっとうちも小物様のイメージに
というか、僕はね小物さんのイメージというよりも、はい、その役付けとしては、うん、まあ、梶田さんが三蔵法師、私は孫悟空か猪八戒という、そういう位置づけがね、キャラ作りしやすい。メリハリが出てね。
あ、なるほど。
二人とも、ちょっとなんかこう、小説と映画監督っていうのはね、うん、なんとなく。小説家と映画監督って仲悪いからね、ほ
ん
と。
そうなんですか？
いや、映画監督ほら、やっぱり映像として、こう、メリハリをつけたりとか、小説を長く読んで、一つで、一巻ですからね。やっぱ過激に映像として作ろうとしますからね、映画監督っていうのは。
なるほど、なるほど。
ですから小説がよく亡くなられた作家の作品だから、ほんま昔は作らはったもんね。文句言われるんですもんな、みたいな。
なるほど。
さあ、では本番いきますか。
はい、
ね、これ、また編集して一本のね、旅人物語になりますから。じゃあこの BGM 入るんですか？入らない、今日は。タイトルコール。BG しゃべり始める。なるほど、
なるほど、
ありがとうございます。呼んでしまいました。カンペを、
こそっと、
はい、
はい、
じゃあ Q くださいね。はい。
ボイスドラマ旅立ち。二人で気ままに旅を続ける梶田さんと杉若さん、そろそろ一休みするようです。
おや、あそこに美味しそうな茶店がありますね。ちょっと休んでいきましょうか。
カジタさん、ちょっと待っててください。すいません、すいません。
はーい。
ここは何か、もう団子あるな。とりあえず団子一皿ずつお願いします。
は
はい。あれ？もしかしてそちらの方は小説家の梶田さんじゃないですか？
嬉しいな。え、そうですよ。
私梶田さんの小説のファンなんです。本持ってくるのでサインを お願いしてもよろしいですか？
そのくらいお安いご用ですよ。
へえ、梶田さんの小説を元に映画ですか。
そうそう、その小説を書くための資料集めっていうかさ、まあ気分転換もあるけど、梶田さんと旅をしてるんですよ。
すごい、映画ができるのが楽しみです。お二人とも頑張ってくださいね。
ありがとう。
よかったら今日うちの店に泊まっていきませんか？きっとうちの親もお二人なら喜ぶと思うので。
もう一回言ってもらえます？
だからうちの店に泊まっていきませんか？
え、いいんですか？
はい、もっとお二人とたくさん話したいですし。
またまた照れるな。じゃあせっかくなので。
そして次の日。
いや、本当にお世話になりました。
いえいえ、もうすっごく楽しかったです。近くに来たらまた絶対寄ってくださいね。
ええ、もうぜひそうさせてもらいます。ではまた。
いってらっしゃい。
というわけで、またもと梶田さんと杉若さんは旅を続けるのでした。
ああ、いいですね。朝の風景、牛まで鳴いてましたね、今。
鳴いてましたね。で、また鳴いて
インドの朝のようにね。
みんなどんどんこうアドリブが。
私よく噛みますね、やっぱり。
いやいや、もう突然の来客ですからね。
バタバタやってきていきなり、
これは旅が続くわけですね。
はい、
ね、今度は事件起きなきゃいけません。なんか、
あ、そうですね、ちょっと事件に巻き込まれる。ちょっと今回平坦すぎでしたね。
梶田小説家と杉谷映画監督ね、なんかこう
スリルと
サスペンス、そうですね、そんなも織り交ぜていきたいなと思っておりますけど。マッツンの声優講座第3回ですが、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、これ続けていきますけどね、愛ちゃんのコーナー、
はい、
いきますか。愛ちゃんのコーナー、これまたちょっと役割を私いつも感じております。これいきますでよ。いいですか、いいですか、いきましょう。ドン、
愛の
ポンプで
デートイエーイ。今日はどんなお話ですか？
ですね、うん、これは、この間の9月28日ですね。
9月28日。
はい、ナンバーハッチでオーディションを受けてきました。
どうでした？
まあ結果落ちたんですけども。
なかなかね、大変でございますね。はい、
そのオーディション自体が、うん、まあもちろんインディーズの方なんですけど、うん、その出られてる方全員が全部自分で作ったオリジナル曲っていうのが対象のオーディションで、
はい、
年齢も幅広くっていうオーディションやったんですけど、はい、なんかもうやっぱりほとんどの方がギターとかピアノが弾けるっていう方で、それがもう当たり前なんですね、最近って。
そうか、なんか厳しいね。
厳しいです
ね。
だからなんか自分も同じようなことをしてたらダメなのかなってちょっと考えてきて、なんか新たに、なんていうんですかね、ピアノで弾いて歌うとかそれだけじゃなくて、またなんか他のジャンルもやっていこうかなって思いました。
いや、もう審査員の方も、
はい、
この頃は何人ぐらいでやるんですかね？
審査員の方は5、6名だったんじゃないですかね。
で、出場者はもうすごい数ですか？
出場者は今回は、
うん、
最終選考やったんですよ、
はいはい、
それで10組でした。
あら、まあ、10組の中の愛ちゃん1人、
一人だ
った。惜しいなあ、これも。
ですね、最終選考まで行くっていうこと
は。いつも最終選考残ってるよね。
すごいです
ね。嬉しいね。ちょっとこれ。
ぼっちぼっちですね。
ちょっと僕も外ではプチ自慢してるね。
うちもちょっとしてます。
これだ、2時49分の放送ずっと待ってて。
あ、3時19分やったん
だ。そうでしょ、
はい、
ほらほら、ずれてないよ。ずっと待ってたのよ。
はい、
ごめん、寝てしまった
。あらららら。
いや、ほんまにもうずっと待ってて。 本当にごめん。
いや私も本当にあの前日に3時19分ってことを知らされたあそうなんやみたいな。
本当本当惜しくしたんだ。ちょっとまた V 化して。
あはい。
ね。
うちも貸してください。
なんか特徴出していいかなね。
なんかそうなよな。
必ず坊主を連れているとかね。
いいですね。
ああ、オーディションで。横に。
なんか知らんけど横に立つ。
ピカロとトロリがいるみ
たいな。なんかね、今回のオーディション自体が、もうピンで歌うっていう人がいなかったんですよ。で、ほとんどが、もうバンドっていうよりもユニットっていう、最近ユニットっていうのが増えてきてて、もうそんな感じだったんで、ちょっとバックダンサー。
ボンズダンサーズが
いる。ボンズダンサーを作ろうかな、みたいな。
で。
いいじゃないですか。
ほんと踊るよ、それは。あの、ボックスのやボックス。
ボックス。
うん、片手に木魚持ってさ。
ポクポクポクポク。
あれも味ありますね。
味あるよね。
ピンクとパープルでね。
そうヒラルのお二人を。
いいですね。
いいですね。
まあでも最終選考でね。はい、惜しかったですね。でもまあ、いつもチャレンジャーの愛ちゃんがいいな。
そうですよね。
頑張ります。
ね、忙しいと思いますけど、まだこの番組のね、あの、曲作ってくれたんで。ね、あれまた録音してもらって。
そうですね。ぜひぜひぜひ。
この番組から売り出したい曲なんですけど。難しいですよね、これが。だから、いろんなことを超えなければいけません。
そうですね。
ね。
はい。
ですから、この番組だけのために書いていただきたいなと。ね。
はい。
ということで、本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
また来月楽しみにしてまーす。
はい。
さあ、さあ、カイゼさん。
はい。
9月終わりですから。
ね。
来月の10月、テーマ。ね。ハッとしたことを今月、ね、はい、あの、カイゼさんはもうハッとしたことがないと。ハッとすることがないと。もういつも冷静沈着。物に動じない。二人天の心。
今日は結構ハッとしましたよ。お二人に。
スパンコールの衣装に。
はいはい、
目の前で。もう。ピンクレディみたいな衣装着てましたからね。
そう、節目がちでした、ね。
節目がちで。かわいい。僕もしっかり着ましたけどね。偉いね。いやいや、それで来月のテーマ、ライズさん。
ほっとしたこと。
あれやから。ほな、ほうですか。ほうでいきますか。ほっとしたこと。
ホットなことでもいいですわ。
ホットなこと。
ホットしたこと。ああ、
それいいですね。ホットなことちょっと大事ですよね。
うん、
もうほ
ん
とこのなんか世知辛い世の中でございますから。ねえ、なんか知らんけど。もうなんかこう、あっちこっちでなんかお米の問題でいろいろあるじゃないですか。なかなかホットできひんね。なんとこれはどういう場合か。ねえ。まあでも10月ちょっとドンと涼しくなりますから。みんなね、風邪ひかんように。気をつけなきゃいけない。
ね、
いきなり。
来てますか。席が。
また10月4日は、私のお寺があるところの、
はい、
ちょっと ちっちゃいイベントがありますので、皆さんお問い合わせを、おっと、ボンズカフェのお問い合わせをしていただきまして、ね、
はい、
お越しいただきたいと思います。さあ、10月もまた頑張ってまいりましょう。
はい。
はい、
京都三条ボンズカフェ、この番組は聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
ということで、あっという間の1時間でございました。京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
マッツンでした。
新章でした。
愛でした。
キラルの皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。